それでは、本日与えられている、聖書の箇所をお読みいたします。本日は、ローマ人への手紙、14章7節から、9節になります。聖書では、320ページになります。ローマ人への手紙、14章、7節から9節です。お読みいたします。私たちの中の誰一人自分のために生きている人ではなく、自分のために死ぬ人もいないからです。私たちは生きるとすれば主のために生き、死ぬとすれば主のために死にます。ですから生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものです。キリストが死んでよみがえられたのは、死んだ人にも生きている人にも主となるためです。本日はこの箇所から自分のためではなくと題して清川先生にメッセージを取り付いていただきます。
おはようございます。あいにくの雨ですけれども、でも潤いの時だと思いますが、今朝もこうして共に礼拝に添えて感謝しております。ローマ書の14章のところを読んでいただきました。この使徒という字、漢字について、いろいろこう言われたりすることがあります。使徒という漢字はですね、使徒は互いに支え合っているのであって、その姿が使徒というものだと言われたりもします。まあ、そうであれば一方が他方を支えているような形になるとかですね、まあ、いろんなことを言われますけれども、まあ、これは人と人がくっついている姿だと言われたりもすることもあります。まあ、ですが正確にはこれは人間をですね、横から見た姿を表した、まあ、象形文字から来ているとされているようですけれども、まあ、ですが人は互いにくっついている、あるいは支え合っているということは納得のいくところであるかと思います。そして人は誰かのために生きていると言えるわけですけれども、確かに家族と共にいる方々は家族のためにということもあるでしょうし、じゃあ家族がいなくなったらどうなのかと言われますけれども、でもたとえ家族でなくとも人は存在していて、その存在によってですね、他の人々と共に生きているということは本当に事実でもあるかと思います。聖書は今日のところで繰り返し語りますが、自分のためではなくキリストのためにとあります。これが今日の聖書のところの教えでもあるかと思います。まず一つはここで自分のためではなくとあります。自分のためではなく、14章の7節で、私たちの中で誰一人自分のために生きている人はなく、自分のために死ぬ人もいないからですとあります。まあ、このように言われてもですね、言うかもしれません。自分は自分のために生きているんだということもあります。ですが人は完全に孤立したものとして一人で生きていける存在でもないわけですね。人は日々に人々との関係の中でやはり生きておりますし、生かされてもいます。そして自分の行動によってですね、他の人々に影響も与えています。時にはそのことで人を不愉快にもし、あるいはまた悲しませることもあるかと思えば、また喜びを与えて幸せな思いにさせることもあります。あるいはまた反対に、他の人々の行動やあるいは言葉、そういったものによって悲しむこともあれば、また喜ぶこともある、幸福を感じることもあります。まあ、人の言葉やあるいは行いは人々にやはり影響を与えてもいます。孤立しているわけではないと思います。その意味では人は意識するにしてもしないにしても自分のためだけに生きているのではないということを知らされます。創造の初めに神が言われたことは、人が一人でいるのはよくない、私は人のためにふさわしい助け手を作ろうとあります。この言葉は結婚についてよく取り上げられますけれども、もうでもそれだけではないでしょうし、人は 一人で生きていないし、また一人では生きていけないということでもあるわけです。まあ、そのようなものとして、人は自分のためだけに生きているものではないというわけです。人は自分のためだけではなく、生きていると言います。もし人が自分は一人で生きていると考えるなら、まあ、それは、まあ、誤りでもあるかと思います。聖書はこのところで、私たちの中で誰一人自分のために生きている人はなく、自分のために死ぬ人もいないからですとあります。そして第二には、死のためにということがあります。八節において、私たちは生きるとすれば死のために生き、死ぬとすれば死のために死にますとあります。人は自分のために生きているのではないとありました。確かに述べられたように、さまざまな人との関わりの中で私たちは生きています。それが家族のためということもあるかもしれません。ですが、ここではクリスチャンたちに特に語るわけですが、私たちは主のために生きており、また主のために死にますとまで言われています。有名な信仰問答集の最初の問いかけはこんな問いかけでした。人の生きる目的は何ですかという問いかけです。人の生きる目的は何ですか。それに対する問答集の答えは、それはですね、神の栄光を表し、神を喜ぶことだと言われています。その通りであるわけですね。神に作られ、生かされ、救われた者として喜び、そしてその神のために生きること、神の栄光を表すことが生きる目的だというわけです。それはまさに主のために生きる、主のために死ぬということにもなります。聖書はこのようにも言いますが、これは新約聖書のピリピの一章の20節から21節にある言葉ですが、ピリピの一章20から21では、私の願いはどんな場合にも恥じることなく、今もいつものように大胆に語り、生きるにしても死ぬにしても、私の身によってキリストが崇められることです。私にとって生きることはキリスト、死ぬことも益ですとあります。自分がこの世において生きていくにしても、あるいは召されて、死ぬにしても、自分のこの身によって救い主の栄光が、神の栄光が表される、そのことを求めている。その姿がこのピリピの手紙にも記されております。じゃあ私たちの人生の目的は何かとやはり問われます。先ほどもありましたように、神の栄光を表し神を喜ぶことですが、特に主のために、神のために生き、神のために死ぬという、そのような思いや、あるいは覚悟はあるのかとも問われたりします。パウロのように、生きるにしても死ぬにしても、私の身によって神の栄光が表されますようにと祈れるだろうかとあります。あるいは私は神のために死のために生きているだろうかとも問われます。神の御心をなそうとしているだろうかと問われます。まあそのように死のために生きるということは、それは神が私たちを愛し、キリストを救い主として送られ、私たちの罪を許し、命を与えて、今もう生かしてくださっているからでもあるわけです。まあ、私たち人間同士でも、それこそ大きな恩のある人には、その恩に報いてことをなすかと思います。ならばまして、命を、永遠の命を与えてくださった神のために生きるということは、当然のことでもある。そして、そのように歩むようにとあります。神のために、主のためにということがありました。そして次には、この主のものとあります。八節で、ですから生きるにしても死ぬにしても、私たちは主のものですとあります。 私たちは誰のものだろうかと問われます。そんなのは明らかであり、私の命は私のものとなるかもしれません。もちろんそれはあの人この人のものではないでしょうし、まあ時には親が子供をですね、自分の所有物であるかのように思ったりして、家族は自分のものとして捉えて支配したり、あるいは束縛するようなこともあります。でも決して正しいことではないわけですね。ではとなるわけです。じゃあ私たちの命、私たちは誰のものかとなります。ここで聖書が語ることは、生きるにおいても死ぬにおいてもキリスト者はクリスチャンはキリストのものである、神のものであるとあります。それは神が私たちを創造し作り、命を与え生かしてくださっているからでもあるわけです。ナルド会においていろんな作品を作ったりもしています。そして作った後にはそれぞれの作品に作った人の名前を記しています。そして完成まで乾かしたりもしています。そしてそれぞれの作品は作者のものであり、そのゆえに作者の名前が記されています。他の誰のものでもないわけです。同じように私たちも神の作品であり、神のものであると言います。神の前においてクリスチャンとしての名が記されている。そして命の書、神の命の書には信じる者は神の民、神のものとしてその名が記されているとあります。聖書は、あなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神のものとされた民ですとあります。私たちはそれぞれ、神のもの、神によって作られ、愛され、救われたものとして神のものであるとあります。そして次には、キリストが主とあります。キリストが主である。聖書はこのところで、キリストが死んでよみがえられたのは、死んだ人にも生きている人にも主となるためですとあります。ここでイエス・キリストの十字架の死とよみがえりが語られています。イエス・キリストが十字架で死なれたということは多くの人が知っています。ですがその死の意味となると知らない人たちも多くいます。何か悪いことをしたので捕らえられた、当時の支配者たちにですね、憎まれて殺されたんじゃないだろうか、正しすぎて嫌われたんじゃないだろうか、人はいろんなことを考えるかもしれません。ですが私たちが知っていることは、イエス・キリストは私たちの罪の身代わりとして死なれ、私たちが罪のゆえに受けなければならないその裁きを代わって受けて死なれた、その身代わりの死であるということを知っているわけです。そして十字架で死なれた後、三日目によみがえられました。もしキリストが十字架に死んでそのまま朽ちたとしたら、キリストはただの殉教者、悲劇の主人公となってしまいます。ですがそうではないというわけですね。キリストがよみがえられたことは、私たちの救いが完成されたその証でした。聖書が語るのは、イエスは私たちの背きの罪のゆえに死に渡され、私たちが義と認められるためによみがえられましたとあります。キリストは私たちの背きの罪のゆえに死に渡され、私たちが義と認められるためによみがえられた、これが十字架の意味でした。そしてキリストがよみがえられたことは、キリストが死にも墓にも打ち勝たれた神の子であり、そして主であるということの証でした。聖書は、死者の中からの復活により力ある神の子として公に示された方、私たちのイエス・キリストとあります。 よみがえりによって力ある神の子として公に示されたイエス・キリスト、このイエス・キリストが死んでよみがえられたことは、キリストが確かに神の子であり私たちの主であるということの証でした。聖書は、神はこの方を高く上げてすべての名に勝る名を与えられた、それはイエスの名によって天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるすべてのものが膝をかがめ、すべての舌がイエス・キリストは主ですと告白して、父なる神に栄光を期するためですとあります。私たちがイエス・キリストを救い主として信じ受け入れ、そしてイエス・キリストは私の主であると告白をする、そしてそれはまさに神の栄光を表すためであるとあります。キリストは十字架、よみがえり、それによって私たちの主となられた。じゃあと問われるわけですが、私たちはキリストを自分の人生の主としているだろうかと問われます。それとも他の何かが主となっていないだろうかとあります。以前よく用いられた4つの法則でも、この私たちの心の真ん中に何がついて私たちの主となっているだろうかと、そんな絵もありました。私たちにとって主となっているもの、私たちの人生を導く主となっているものは何かとなります。聖書はこうも言いますが、そのような者たちは私たちの主キリストにではなく自分の欲望に仕えているのですとあります。キリストに仕えるのではなく自分の欲に仕えている。私たちには様々な欲があります。それらの欲が全て悪とはもちろん言ってはいないわけです。問題はそれらの欲が神よりもキリストよりも大切な存在となって、その欲が神のような存在、自分の主となっていないかと問われます。聖書は富が悪とも言っていません。富が自分の主となることが問題であると言います。もし富が自分の神となるなら、あのアナニアとサッピラのような過ちに陥るわけです。まあこのように私たちは自分のためではなく神のために、キリストのために生きるように、これが教えであります。お祈りをいたします。天の父なる神様、今日の日ありがとうございます。私たちは本当にイエス・キリストにあって救われ、イエス・キリストを本当に自分の主としているかと問われます。キリストを主として、キリストの御心を求めて日々を歩むことができますよう、どうぞ導いてください。私たちが何のために生きているのか、そのことももう一度覚え、神の栄光を表し、神を喜ぶこと、そのようなものとして歩ましてくださるようにお願いをいたします。今日からの週も感謝し、この一週もあなたの栄光を表すような日々でありますように、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。